本日のルカによる福音書、今まで順番に読み進んできているところに戻りますが、お聞きいただいて、主イエスの対応、その言葉に首をかしげる方が、あるいはいぶかしく思う人もあるのではないでしょうか。息子が悪霊によって散々苦しめられている父親が、助けを求めてきているのに、なんと信仰のない横島な時代なのか、などと、まるで父親の求めや願いが、信仰がない、不信仰な横島な求めであるかのようにさえ、聞こえなくもない。しかし、よく見ていきますと、いかにも素朴に助けを求めているようでありながら、父親の行動と言葉には隠されているものがあると思います。主イエスはそれを見抜いて、厳しく言っておられるのではないかと見るのです。一体何があるのか。まず最初に、主イエスが弟子のペトロ、ヤコブ、ヨハネの三人と一緒に山から降りてきた。そこからこう始まるわけです。で、そのイエス様と三人、まあ四人ですね、合わせると。山からこう降りてくるのを、大勢の群衆が出迎えたというわけです。出迎えた。何でもない描写のようですが、しかし、並行記事として他のマルコやマタイにある記事とは違う書き方がルカではここでしているんです。出迎えたんです。その意図するところは何か。山の上で、主の見姿が変わる山上の変貌と言ったりいたしますが、そういう出来事が起こっているときに、山の下では別なことが起こっていたのです。山の上と山の下。山の下では、麓では、残された弟子たちが悪霊払いをしようとしてできないでいたのです。主イエスがいない間に、残された弟子たちは試されていたのであります。この男の息子に取り付いた悪霊を追い出せるかどうか。しかし、できなかった。この山の上と下とで起こっていることのギャップの大きさと対比は、旧約聖書に親しんできていると、ある記事をきっと思い起こすでしょう。それは、奴隷の地エジプトを脱出した民が、イスラエルの民が、神の山のふもとまでやってきて、指導者のモーセが山に登っていって、神様から律法をいただくという出来事が起こる、あるわけです。モーセが山に登って上で神様と律法をいただいているその時に、山の下では、麓では何が起こっていたか。人々は不安に駆られて言い始める。我々を、に先立って進む神々を作ってくれ。と言って、モーセのお兄さんのアロンに頼むわけです。アロンもその求めに応えてしまう。で、人々から金を集めて、溶かして、山の下では、麓では、金の格子を作って、そして人々は、この騒ぎ、戯れていたというのです。山の上では、実戒を代表とする律法をいただいている、ある意味ではとても、 こう神との密接な素晴らしい出来事が起こっていながらです。山の足元で金の格子を作っている。今日の福音書は山の上で主イエスキリストがその神の子であるその本質がこう輝き出すような出来事にが起こっている。ある意味では素晴らしい出来事だと言っていい。それにまるで正反対のことがこの地上で起こっていた。山の下の方で弟子たちに、俺の息子を悪霊を追い出してやってくれ、ある意味では頼まれているしお願いされていたでありましょうから、その金の格子を作ってくれというのと全部完璧に重なるわけではもちろんありません。しかしこの山の下でこの一人の男というふうに今日出てくる父親がですね、ある意味では主イエスの留守の間弟子たちに仕掛けていくわけです。この男は、お父さん、父親はですね、実は大勢の群衆を巻き込んでいる。そして弟子にやらせてみてダメだったというのをまず抑えて、でダメならやはり先生だと、主イエスの帰りを大勢の群衆とともに待っているわけなんです。今か今かと山から降りてくるのを待っていたというのです。だから待っていたからこそ出迎えるわけです。たまたまそこに鉢合わせしたんじゃないんです。待ってるんですよ。で、わざわざ出迎えていくわけです。来た来た来た。次に、この一人の男と言われている父親は、群衆の中から大声で言ったとある。何でもない記述のようですよね。でもよく注意してみましょう。大勢の群衆がいたって言うんです。その群衆の中から大声で言った。大声でです。この父親、この一人の男は群衆からすでに自分の息子のことを弟子たちに頼んでいる経緯があるはずですから、イエス様が来たんならばスススッと進み寄ってイエス様の足元にでもひれ伏してお願いしてよかったと思うのです。皆さんならどう思いますか？でもここでこの人は群衆の中にある意味では留まった状態で大声で言ったって言うんです。変です、これは。これは群衆を巻き込んで、群衆というものを持っている、言うなれば集団圧力とでも言えるものを利用している。群衆という人間が集まった集団は力を持つのです。例えば、デモが起こりますよね。今、世界の各地での紛争が起こっている中で、反政府デモが起こって、数えきれないおびただしい人が結集してきて、道を埋め尽くしていくときに、軍隊を通じて抑え込もうとしたりですね、いろんなことが起こってきているのは私たちはもう見てるわけです。群衆というのは、人間の大きな集団で力がある。一人や二人の人が文句を言ってああだこうだ政府に言っても聞く耳なんか誰も持たない。でも千人二千人万単位の人が一つに固まってああしてくれこうしてくれって言い始めたら無視できない。集団の力であります。 集団の力をいかに使うか、これを使いこなせる人は戦略家であり政治家と言っていいかもしれない。本当の戦略家はきっとこういう力を上手に使うのです。この男は、父親は、みんな悪い、ちょっとどいてくれ、イエス様のもとに行かせてくれと大群衆をかき分けながらイエス様の足元に行ってひれ伏して、主をお願いしますと言うのならわかりますよ。でもそうじゃない。群衆の中から大声で言った。大声で言ったのは主イエスを呼ぶためでありましょうか。それならさっき言ったようにイエス様の前に行けばいいんです。でも彼はそれをしていない。群衆の中に身を置いたままなのであります。つまり大声は主を呼ぶためだ、ためではなく周りの群衆に聞かせるためと言える。これ一種のプロパガンダとも言える。よほど頭がいいのかもしれないとさえ私は思う。そして次何て言うか。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子ですと来る。大声でしかも言ってる。私の子を見てくれと言った上でさらに一人息子ですと言い直しているわけです。何でもないお願いの言葉のようでありますが、実は見事な習字というべきものが秘められている。古典ギリシャやローマの時代から中世に至るまで習字学と言われるものが学問として盛んになされていました。で、習字という言葉を国語辞書で引いてみるとこうあるんです。言葉を適切に用い、もしくは修飾的な語句を巧みに用いて表現すること。修飾的表現を巧みに用いて表現すること、またその技術。丸に、言葉を飾り立てること、また言葉の上だけでということ、これが習字という意味で出てきます。そしてそこにつながるようにして習字学という学問の学がつくとこんな風にある。レトリックという、言葉がついて、人を説得する術、人を説得する術。そこから発して相手に感動を与えるように最も有効に表現する方法を研究する学問。相手に感動を与えるように最も有効に表現する方法を研究する学問。アリストテレスの習字学、弁論術に始まるという、美辞学とかレトリックと言われる。現代では習字などという言い方はほとんどされないと思いますが、実際には例えばテレビのコマーシャルの言葉をコピーと言ったりいたしますが、あのテレビのコマーシャルは15秒ですよ、1個、基本。ね、1つのコマーシャルは15秒ですよ。たった15秒で、ある製品や会社を頭にインプットして残して、そして、商品に出会った時に手に取ろうと思わせる、たった15秒で。そこで何が用いられるかというと、もちろん映像、音楽、でもすごく大きな意味を持つのは言葉です。皆さんもいいコマーシャルはいい言葉として覚えているはずです。まあもちろん あの昔のソニーのウォークマンというのがあった時、 お猿さんがこの耳にイヤホンしながらこう聞いている映像が静かにあって、あれもすごくあの豊かな表現でありました。しかし、あの15秒のコマーシャルの中で出てくる言葉がどれだけ人の心をつかめるか。コピーライターなどと言われる人たちが一生懸命研究し、そして応用し反映させているわけです。あるいは政治家の議会での答弁、記者会見や式典でのスピーチなどは、ライターと言われる専門に原稿を書く人たちがちゃんといて、人々にいかに効果的に訴え、説得的であるにはどうするか、あるいは追及があるときにはその追及を上手にはぐらかすにはどういうふうに答えていったらいいのか、イメージ戦略で見た目の服装やネクタイの色から言葉まで吟味され準備され表に出されているのであります。あのいろんな企業 の謝罪会見の時のあの文章をちゃんと用意してないで出てしまってポロッと変なことを言って後で大騒ぎになるケースがありますね。企業のそれこそ社長室長あたりの人だったら絶対考えてるでしょう。どんなセリフでお詫びをすればいいか。それを見てる人たちからの敵意とか反感を買わないように、ああこの人は本当に、謝罪してるんだなということが分かるような言葉を用意するわけです。私たちの日常生活の中で実はそういうふうに言葉を練って練って、そして訴えかけてくる、そういうものが実は多くあるわけです。いや、あえて言えば今私がここでしている説教も、言うなればいかにこの今日の御言葉を皆さんにちゃんと伝えるかっていうところのことをちゃんと考えざるを得ないわけです。一生懸命考えて、あれを引っ張ってきこれとくっつけなんてやって考えて今ここで話しているわけです。ですから皆さんにとっても私にとってもこの世の中にとってこの言葉によってある意図を持って伝えたい、人の思いをキャッチしたい、そういうものが起こるわけです。今日のこの何でもないようなお父さんの言葉、父親のこの言葉でありますけれども、実は見事に練りに練られていると言ってよいのではないか。次もそうなんです。悪霊がつくとこの子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせ、泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。うん。これも何でもない病状、現状報告のように聞こえるでありましょう。しかし、これですね、元のギリシャ語でちょっと見てみると、ここで使われている動詞は全部現在形という形なんです。どれもこれもまるできれいに並べるかのごとくに現在形でつないでいくんです。悪霊のしていることをすべて現在形で今起こっている事柄として進行している事柄として訴えているんです。新旧約聖書に訳されておりませんけれども、実は悪霊が取り付くとという頭のところにですね、ホラとかミオとかサーという言葉が実は置かれています。ほらと言って畳みかけるように取りつき、叫び、痙攣を起こし、泡を吹かせ、散々苦しめ、そして離れない。たった一節ですよ。 この小さなたった一節の文節、文章の中で、見事に現状を説得的に言ってくるわけです。現在抱えている苦しみや悲惨さが見事に伝えられている。見事すぎると言っていいぐらい。なぜか。それほどまでに現在のこととして何重苦にも苦しみあえいでる人間は、その苦しみのゆえに、本当は言いたいことも伝えたいことの半分もろくに言葉にならないのではないでしょうか。皆さんだっていろんな人の相談に乗る、お友達の相談に乗ると思いますが、私は教会の牧する役割と使命を与えられて、いろんな方々のお話をお聞きする。そしてその人生の歩みの中で起こってくる多くの痛みや苦悩をお聞きするのです。それはこんなに理路整然と簡潔にきれいにまとまった言葉にはならない。もう何年も前の話からあちらこちらへと話は飛びながら、あるいは何度も何度も同じことを繰り返し言いながら、その苦しみを吐露するのです。でもここで悪霊が取り付くと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせ、泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。お見事、綺麗すぎ。これ福音書記者がまとめたんだと言えなくももちろんありませんけれども、この前後の文脈から、この一人の男と言われている父親の言葉の本質がこの見事な言葉に現れていると見ることができます。その極めつけが次の言葉なんです。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたが、できませんでした。で、この父親の言葉は終わるんです。この父親は、息子をどうかこの苦しみから助け出してやってくださいと一言も言ってない。彼がやっているのは、交渉であります。ネゴシエーションであり、取引であり、どっかの大統領がよく言うディールであります。それから、駆け引きであります。英語だと、バーゲニング。かな駆け引き。で、駆け引きというものは、商売や交渉などでその場の状況や相手の出方に応じて態度を変え、自分に有利になるように図ること。交渉と言ってもいい、取引と言ってもいい、駆け引きと言ってもいい、どの言い方でもいいんです。でも、いずれにしても、そこには材料があるのです。材料がいると言った方がいい。あるいは、使う道具があるのです。この父親は、実は見事な戦略家だと思うのです。彼は大変雄弁で、習字に富み、習字学をわきまえており、演出の能力もある。群衆を使い、習字法を用い、そして実はここに切り札を切ってくるんです。切り札を切るんです。今パソコンって便利なんです。切り札って言って変換しますとね、日本語だけの漢字だけじゃなくて全部英語も出てくるんです。ありがたいこと。英語で切り札でそこで出てくるの何だったか。トランプカード。俺、聞いたことあるぞ。トランプカードですね。で、このさっき言った、駆け引きという言葉を変換していく中で、英語だと、バーゲンセールのバーゲンの NIG がついて、バーゲニングに下に 熟語が出てくるわけですよ。本当にサービスいい。そうすると、バーゲニングチップが切り札って出てくるんです。英語を使う方々はきっと思い出していただいてどうかなってところですけど、出てましたから。バーゲニングチップ。駆け引き材料とか、切り札っていう意味がついてました。バーゲニングチップ。駆け引きの時の切り札をここで父親は出した。弟子たちが悪霊を追い出せなかった、できませんでしたという事実をポン、切り札として切るんです。しかも、あなたのお弟子たちはって、新教大学は略しちゃうんですけども、あなたのっていうのが実はちゃんとついてるんです。あなたのお弟子たちはできませんでした。というわけです。相手のある意味では弱点を切り札として切ってくるんです。そして、それをぐっと浮き彫りにして、弟子がダメなら先生ですよね、というところに持ち込ませていくことができる。あっちがダメならこっち。お弟子がダメだったら今度は先生。先生なら大丈夫ですよね。そういう無言の圧力がかけられているとさえ言える。ここまで悪く解釈する必要があるでしょうか。しかし、もしそうであるならば、これは何というおバカなことをしているか。身の程もわきまえず、自分が相手にしているお方がどれほどのお方で、全能で比較にならない圧倒的な力を有するお方を前にまるでわかっていない。このやりとりは、この男の描いたシナリオ通りに進んでいてよしと思っていたのでありましょうか。よくわかりませんが、わかることは、この一人の男の言葉には、信仰が欠片もなかったということであります。悲惨な大きな苦しみを負っているのは事実でありましょう。しかし彼は、自分の息子の苦しみを、駆け引きの材料として使っている。自分の苦しみや弱さを、演出に利用している。別な言い方するならば、苦しみを売りにしているのです。助けてくれって一見言ってるようだけど違う。それを見抜いて主は、なんと信仰のない横島な時代なのかと言い放つんです。信仰とは、信頼して全てを委ねることであります。全幅の信頼って言ってもいいでしょう。ちょっと古い言い方ですが。全幅の信頼とは正反対のものがここにある。この信頼なく、自分に都合の良い求めだけを駆け引きして獲得しようとするものは、この父親だけではなかった。なんと信仰のない横島な時代なのか、時代と主は言う。それはあなた方みんながそうだということであります。この男、この父親だけが特別悪い人間で信仰がなくてダメだということではもちろんない。群衆としてそこに集まっている一人一人、いや、弟子たちでさえもそうであります。横島なというのはこう曲がったという意味の言葉なんです。まっすぐでないんです。これは旧約聖書以来、曲がるっていうのは不正とか偽りを表すときの表現なんです。逆に、まっすぐなことこそ正しさを表します。信仰のない曲がった時代。それは現代の私どもも実はやっていることなんです。心の隅で、こっそりと、 神様はイエス様と交渉し、取引し、駆け引きしようとする。信仰生活が長くなりますと。そのすり替えが上手になります。信じてるんだから、神様はきっとこうしてくれるはず。もしそうならないのなら、意地悪な神様だと非難し、文句を言い、ひどいではありませんかと訴え、時に怒る。で、自分で心の中でブツブツ怒って文句言ってるうちはまだいいんですけども、その怒りが無自覚な時には厄介で、信仰を絡めて自分の思いにならないと、そういう信仰に関わる仲間の人に当たったり、教会に当たったりしていく。そして、実はお腹の底で、ある怒りをですね、そういう屈折した形で吐き出していることが起こるのです。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。この言葉はとても人間的な言葉にも聞こえる。しかし、これはイエス様もああ我慢してるんだ、などという軽いものではない。自分を信頼しようとしない人と、なお共に居続けるっていうんです。それは苦痛以外の何物でもないはずです。もう普通ならば、とっとと身限って縁を切るんです。しかし主は我慢して、共にいるという使命に立つのだ、という強い意志の表明であります。欺瞞とすり替えに満ちた不信仰の罪を、十字架で許すために、その使命を完遂するために我慢し続けるんです。自分の作り主である神様を信頼しないで、己の浅知恵で自分で思うようにしようとする、その愚かな罪を許し、とこしえに共にいるために、そのために十字架を負おうとしている。今私たちはこの礼拝において、現に目に見えるこの十字架を前にしながら、十字架に直面し向き合う中で、ある意味では人間の知恵を浪し、あらゆる言葉を駆使し、いろいろな影響力をそこに施しながら、自分の思うようにしていこうとする、その姿はいかに愚かであるか。そんな愚かなものを決して見限ろうとなさらず、とことん一緒にいようとされる、その愛に打ちのめされていく。自らの欺瞞とすり替えと傲慢に気づかされ、砕かれて、信仰のない自分を認めて告白していく、そこに復活の主イエスが信ずる者となれと招きの御手を差し伸べておられる。今日のこの福音書の中に登場してくる父親は、悔い改めているとは多分言えない。それでも子供を癒され返してもらった、つまり恵みが先行して与えられている。実は私たちにおいてもきっとそう、先行する恵みが実はある。この父親は一体いつわかるのだろうか。自分がこの主イエスに対して、神様に対してやったことのひどさを、そしてそれでもなお受け入れ、許してくださった主の愛を、この父親はいつ受け取るのだろうか。自分に差し伸べられるその御手に、すべてを委ねて、真なき曲がれるよって文語訳聖書では出てくるんですけども、真なき曲がれる世に向かって、まっすぐな信頼を持って、この礼拝から立ち上がっていきたいと願います。その信仰は、自分で作り上げて立ち上げていくものではなく、賜物としていただくものでありますから、 ひたすらに祈りつつであります。主がその信仰、信頼に応えて共にいてくださる。そこに出て行った先でまさしく信頼することを必要としている隣人がきっと備えられ待っている。神共にいます。インマヌエルと言われます。主イエスの十字架と復活によるインマヌエルの救いを共に喜ぶ友が与えられる望みを望み見つつ立ち上がっていきたいと願うのです。